昨日からの質問の中で、新型コロナウイルスのお話と、そして通告外の質問がいくつか出ておりましたが、私もちょっとその流れに乗ってですね、一点だけ通告外の質問をさせていただきたいと思いますが、答弁はいりませんので、この新型コロナウイルスに関してですね、やはり今回、日本の中もそうですけど、壱岐市内もそうですが、いろんな情報が錯綜して、何が正しいのか、噂とかデマとか、そういうところが、いくつかあるようにも感じられます。改めてですね、壱岐市が、どういう情報発信を行うかということが大切かと思いました。情報発信もですね、いくつかあって、その大きな柱として、3本どころじゃなくていくつかありますので、そこをですね、今回のいわゆる、緊急的な、面で、しっかりとした情報を発信すべきではないかなと思いました。改めて情報発信、何があるかと考えましたところ、紙媒体であるとするならば、広報誌であったり、あとは庁舎への掲示板だったり、そして私は思ったんですが、港とかですね、空港とかへの掲示板等へ、紙媒体として情報を発信すべきではないかなとも思いました。その他、インターネット上であれば、壱岐市のホームページ、SNS 等があります。それ以外には防災無線だったり、ケーブルテレビでの広報とか、そういうのがあります。改めてそういう面でしっかり、情報を発信して、市民の不安を少しでも、払拭する方法が必要ではないかなと思いました。ですね、一点ご紹介したいのは、長崎県の、医療政策課というところが、毎回、ですね、ツイッターというので、実はコロナウイルスの状況を発信されています。ちなみに、本日、令和2年3月6日、金曜日の9時の現在のツイッターです。改めて、長崎県医療政策課、長崎県内の発生状況、令和2年3月6日金曜日、9時現在、長崎県内において新型コロナウイルス感染者は発生しておりません。行政検査累計数は86件、すべて陰性というツイッターがあります。このツイッターはですね、コロナウイルスの、いわゆる、検査をですね、毎日のように発信をされております。壱岐市にもですね、実は壱岐市の、防災のツイッターがございますが、ちょっと見たところですね、ちょっと9月夏ぐらいからですね、更新がされておりません。あえてこの、通告外の、質問とするならば、このツイッターですね、長崎県の政策課のやつをリツイートって言ってですね、シェア、共有することができます。それだけでもいいですので、ぜひ、壱岐市のツイッターをですね、更新することによって見る人が増えていきます。見る人が増えるということはそれによって情報が広がるということです。新たな壱岐市の独自のその、情報を発信することも必要ですが、こういう県で行われているのをリツイート、共有することでも十分な情報発信になりますので、ぜひ、壱岐市のツイッターをですね、もうちょっとこう活発になるように、提案をさせていただきたいと思います。ちなみに、Facebook では、コロナウイルスに対応する、情報発信もされておりますので、最初に言いましたが、広報誌とか、ホームページ、SNS ですね、これは、Facebook、Twitter、そしてケーブルテレビ、で防災無線で、庁舎の掲示板、港の掲示板や、空港での掲示板、こういう、これを柱としてですね、しっかり、情報を発信していっていただきたいなというのを、まず1点目、 昨日からの、通告外の質問の流れに乗って、通告外として、答弁はいりませんので、提案をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。それでは、通告にのっとって、質問をさせていただきたいと思います。今回はですね、壱岐市民がですね、まあ、この島で、最後、まあ、最後というのは、命を終わる時のことですが、を迎えられた時にですね、関わる項目の質問を大きく2点させていただきたいと思います。まあ、最後ということは、まあ、死、命が、絶えてしまうことですが、まあ、つい目を背けてしまう死というテーマですが、これは誰もが無視できない問題です。私たちにとって他人事ではありません。よく生きるために死と向き合い、今ある命をもっと大事にしていきたい。自分が最後を迎えるときにいい一生だったと思えるように、一日一日を大切にしなければならないと思っております。瀬戸内寂聴さんは、寂聴さんかな、遠い過去から現在まで、人間が愛する人を失って流した涙は計り知れないと。生まれたものは必ず死ぬ、会ったものは必ず別れると、お釈迦様の言葉を用いて、投稿されているものがあります。今回はですね、まず1点目としましては、現在、改築の工事が行われております壱岐葬祭場の改築についてということです。で、2点目は大きな2点目ですが、まあ、壱岐市内に住所がある方の亡くなった時の手続きについてということで、この2点目は、亡くなられた方の、まあ、市役所での手続きについて、まあ、を質問をしたいと思っております。まず1点目、壱岐葬祭場の改築についてということで、2点ですね、工事の進捗状況はということと、2点目に行政報告に新年度から、管理運営体制の見直しとあるが、具体的に何をどう見直すかということで質問をさせていただきたいと思いますが、まあ、壱岐葬祭場の改築に関しまして、まあ、現在のですね、壱岐葬祭場は昭和62年1987年の8月に火葬炉が3基を備えて建設された建物で、現在も33年経過した建物だというふうに伺っております。今回、まあ、改築をされるということで、まあ、実は工期の遅れとかですね、まあ、さまざまな市民からの、まあ、問い合わせというか、いろんな、まあ、不安な点が、あるようです。改めて、工事の進捗状況等を、お答えいただいて、まあ、行政報告にもありましたが、4月からの、新しい斎場でのですね、業務運営がなされることについて改めて、答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
丸2は、
すいません、丸2に関しましても、すいません、丸 2, 2番目は行政報告に新年度から管理運営体制の見直しであるが、具体的に何をどう見直すかという点も、お答え願いたいと思います。よろしくお願いします。
理事の答弁を求めます。はい、丸部副市長。
15番赤木議員のご質問にお答えいたします。まず壱岐市葬祭場の改築について、一つ目の工事の進捗状況はでございます。工事の進捗状況につきましては、周辺地域皆様のご理解とご協力をいただき、現在地での建て替え工事契約について昨年4月16日に議会を議決を受けまして、令和2年1月10日に工事を1月10日を工期として着工いたしました。その後、補漏工事、排水工事および地中埋設物の撤去工事を追加する必要が生じたため、増額および工期を令和2年2月28日とする変更契約についても議会の議決をいただいたところでございます。 その後、2月14日付で、建築主体工事受注者より、軽量鉄骨工事の作業員確保が困難であったためとして、3月24日までの工期延長申込書の提出がなされました。精査をいたしましたが、工期延長の理由には、該当をしないため、2月19日の開催の第19回定例公定会議の場において、その旨を明確にお伝えをし、一日でも早く完成をさせるよう指示をしたところでございます。この建築主体工事の遅延に伴いまして、電気、機械設備工事及び管理業務につきましては、3月の24日まで、また滑走路設備工事につきましては、試運転期間が必要であるため、3月31日までそれぞれ工事期間延長の変更契約を締結をしたところでございます。このような経過となりまして、市民皆様にはご心配をおかけしておりますが、4月1日から新施設での業務開始とすることといたしております。工事完成につきましては、いくつかの検査を受けなければなりません。消防署の検査、また県の、建築確認検査、そして壱岐市による進行検査でございます。なお、市総裁上の故障を周辺地域皆様からの公募によりまして日向の丘に決定をしたところでございます。周辺地域の皆様に対し3月の29日には内覧、周辺地域皆様等に対し3月29日には内覧を予定をしているところでございます。また新年度に入りますと引き続き旧総裁場の解体及び駐車場整備、植栽等の周辺環境整備を実施をいたします。その後令和3年度に向けましては県道からの進入路の改良工事も必要と実施を考えているところでございます。市長の行政報告にもありましたように、駐車場スペースが狭いで、整備完了までの間、市民皆様にはご不便をおかけをいたしますが、乗り合わせとご理解をいただきますよう、お願いをいたしたいと考えております。次に、2つ目の質問でございます。新年度からの管理運営体制の見直しとあるが、具体的には何をどう見直すかとのご質問でございます。これまで長期にわたり個人の方との契約により管理運営を行ってまいりましたが、新施設の完成を機に委託方法等について十分な検討を重ねてまいりました。他の市長の状況を調査の上、指定管理制度につきましても検討をいたしましたが、最上は営業面に利益を求められる内容ではないこと、滑走路設備の故障への緊急対応等考慮をいたしまして、滑走路の設置業者への業務委託をすることとしたところでございます。今回の選定にあたりましては、すでに公募型プロポーザルで決定された滑走路設置業者であります富士建設工業でございますが、本市の滑走施設運転管理の指名登録もなせておりますので、業務を委託することにより、緊急停止、その他不具合箇所の特定や修理への対応が可能となり、そのより確実で安定した管理運営が期待できるものでございます。これまでにも、現管理人が突発的な都合等で火葬業務ができない場合には、当該火葬労業者に緊急対応をお願いをした経緯もございます。また県内では他市でも実績があり、ノウハウを利用できる利点がございます。また雇用する職員につきましては、地元採用を条件とし、良好な運転管理と施設サービスのためには3名体制、これは常時2名勤務体制でございますが、にすることにより、日常のメンテナンスも十分 実施されることに伴い、滑走路設備の修繕費等の経費節減にもつながってくるものと考えております。加えまして、斎場は単に火葬を行う場というだけではなく、ご遺族様にとって最後のお別れの場であり、そのためには火葬業の執行にあたっては、葬儀慣習やご遺族様のお気持ちを意識した厳粛な対応が求められておりますので、質の良いサービスの提供を目指してまいりたいと考えております。以上で終わります。
深井議員。
はい、議長。はい、今回ですね、このような質問に至ったところでございますが、やはりその工期の遅れというところが、市民から、大丈夫なのかというような声があったからでございます。実は私もですね、子供の塾の送り迎えで、週2回、火葬場の近くですね、葬祭場の近くを通ります。夜遅くまで、工事をされてあって、必死に、工期内に終わらせようという努力をされていたのかと思いますし、そして市の担当の方もですね、毎日のように、ヘルメットをかぶって出入りされてたというお話も聞いております。やはりですね、副市長もおっしゃった通りに、最後の、ですね、一つ最後を、飾る、重要な場所でございますので、今回の設計もですね、その各、ご遺族の方のプライバシーを配慮した、設計にもなっておるように思いましたので、これからですね、斎場を使われる方が、本当に気持ちよくですね、亡くなられた方を見送りできる施設になってほしいなと思っております。改めてですね、斎場に関しましては地元の方々のですね、負担があって、現在に至るわけでございます。その内覧の3月29日に内覧も計画されているということですので、その際にですね、やはり、新しい葬祭場と今後ですね、その解体されることによってですね、その地元の方へのですね、負担というか、工事の騒音だったり、工事車両の出入りによって、またちょっとご負担をかけるところではございますが、そこをしっかりですね、地元の方にご理解いただいて、その説明をしっかり果たしていただきたいなと思っておりますが、一点だけですね、その解体になって、その解体する、他市の話で、出たんですが、その建物自体が古いとか、特殊な建物であったりするので、そのアスベストの有無とか、そういうところをですね、よく他市では、記載されている文面を見ました。壱岐市において、まだそこはそのどう確認されているかわかりませんが、もしも、そういうことであれば、なおさらのこと、地元住民への説明等が必要になってくると思いますが、解体に関しましても、その計画等はしっかり地元へ説明されるご予定はありますでしょうか。
はい、環境衛生課長。
ただいまの質問でございますけれども、解体につきましては引き続いての工事ということで、大変地元の方にはご迷惑をおかけしているわけですけれども、今度29日に、内覧を予定をいたしておりまして、でその後解体につきましても館長さん等を通じまして地元の皆さんにまた引き続いてのお願いをいたしたいと思っております。
会議員。
はい、解体等にですね、おいて、その建物の、いろんな、先ほどちょっとアスベストの話もしましたが、そういう報告を、例えば必要であればしっかり報告していただいて、で、地元の方等にも、理解をいただいて、そして議会の方にも、きちんと報告をしていただきたいと思いますので、その点をしっかり、要望させていただきます。新しい、壱岐葬祭場ですね、 建て替わるのと、そして、旧、斎場の取り壊しと、あと周辺地域のですね、その植栽等の、まあ、までをしっかり工事を完了させていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは、2点目の、質問に移らさせていただきたいと思います。2点目はですね、質問の事項には、壱岐市内に住所がある方が亡くなられた時の手続きについてということで書いております。質問はですね、細かく6点用意しております。先に、質問の内容をお話をして、少し、まあ、この質問に至った経緯を話していきたいと思いますが、まず、1点目に、壱岐市内での令和2年、1月、2月に亡くなられた方の人数は何人かということと、2点目に、壱岐市内に住所がある方で、方が、お亡くなりになった場合に行わなければならない手続きは、どのような内容でいくつぐらいあるのかと。これはまあ個人差があるでしょうが、お答えになられたいと思います。3点目に、手続き等で1人が来庁する回数は約何回ぐらいと推測するか。これも個人差があると思いますが、その点をお答えできいただきたいと思います。4番目に、手続き等の、届出書ですね、は約何枚ぐらいを記入するのか。まあ、これも個人差があると思いますが、お答え願いたいと思います。5番目に、手続きの対応は1箇所。まあ、それぞれ4支所、今はありますが、その4支所での対応は可能かというところです。で、6番目に、死亡手続き専用での対応ができる窓口の設置を検討してはということを、細かく質問させていただきたいと思いますが、まあ、今回ですね、まあ、このような質問に至ったわけは、まあ、実はですね、まあ、私自体は、母親元気にしておりますので、私の母親が、どうこうというわけではないんですが、まあ、周りにですね、まあ、親戚の、関係者が亡くなったりとか、あとは、まあ、近くの方で、ご主人が亡くなられて、まあ、その方は車の免許をお持ちでない方だったりとか、あとは、まあ、実は高齢者でこう手が震えてこう字が書けないとかですね、そういう方のお話とか、あとは、ですね、両親は壱岐だけれども、自分は島外に住んでいる方で、その、まあ、父親なり母親が亡くなられた時に、まあ、島外から来た時のお話とか、そういうのをちょっと伺っておりました。その時に、まあ、他市で、どういうような取り組みが行われているのかなというところで、調べましたら、まあ、別府市、私、まあ、いくつかあったんですが、まあ、一つ別府市のところを紹介をさせていただきたいと思います。実はですね、壱岐市でもですね、もう壱岐市も、それなりにですね、職員の方の、ご努力によってですね、すごく、過去においては、取り組みを、再確認されて、少しでも市民の方が、やりやすいように、改善されているというのもお伺いしました。まあ、そこの点は後で、まあ、部長の方からお話があると思うんですが、まあ、別府市の取り組みをですね、先にちょっとお話をさせていただいて、その後、壱岐市がどうかということで検証して、改めてその、壱岐市にも、はこういうふうにしてほしいなという提案をさせていただきたいなと思っております。これはちょっと別府市の、ことを書いてある新聞記事を、ちょっと読まさせていただきます。2018年の、西日本新聞の記事です。大切な家族を亡くしたばかりの遺族にとって、死亡時の行政手続きは煩わしいもの。そうそう経験するものではなく、たびたび経験するものではなく、戸惑った方も少なくないはずだ。別府市は2016年から手続きを一元化し、それにかかる時間を3割程度短縮させた。遺族からは感謝の声が届き、自治体の視察も相次ぐ。悲しみに暮れる遺族に寄り添ったたらい回しゼロの取り組みが注目を集めていると。 まずはお悔やみコーナーで平均30分という見出しですが、今春、市役所地下1階のお悔やみコーナーを市内に住む女性55歳が訪ねた。5日前に弟を亡くしたばかりだ。女性は弟の個人情報などをお客様シートに記入し、担当職員から手続きが必要な各課の場所や必要書類などが記された一覧表の説明を受けた。この女性はレアケースで、特殊なケースで、コーナーだけの手続きで終了したが、ご遺族の多くはこの後関係各課を回り手続きに入る。あっちこっちに行けないと思ったが、そんなことはなかった。今日で一段落、これから母親と弟の思い出に浸れます。と女性。担当の園田博美さんは、ここでの手続きは平均30分ぐらいと説明してくれた。手続き完了までの時間は3分の2に短縮という見出しです。別府市によると、年齢や保有資産などで違うが、死亡時には最大、別府市の話ですね、最大で13課ですね、各課の67種類の書類が必要。これ別府市の話です。すいません。はい。コーナーを設置する以前は、手続きに疲れ、明日また来ると帰ってしまったり、何枚書かせるのかと憤慨したりする市民もいた。しかし、設置後、お悔やみコーナーを設置した後ですね、すべての手続きが終わるまでの時間は、感覚的だが3分の2程度に減った。トラブルもほとんどないという。一元化の取り組みは、2015年7月に発足した若手職員11人による住民サービス向上のためのプロジェクトチーム、住民サービス向上のためのプロジェクトチーム RT で検討され、新しい視点で政策提言してもらう長野京介市長ですよね。今日、長野市長の肝入りのプロジェクトだと。同プロジェクトは、窓口業務に焦点を当て、特に煩雑な死亡手続きに関して専用コーナーの設置を提言した。これを受けて、2016年4月から財産活用課の柏木さん、が中心となり、複数ある関係書類の共通項目を調べるなどして仕組みを構築し、関係各課のへの説明なども急ピッチで進め、1ヶ月後の5月16日にコーナーを設置、1ヶ月で、仕上げたみたいですね。負担減ったと公表という、項目ですが、担当する職員はまず遺族にこの度はご愁傷様ですと声をかけることから始めると。遺族はお客様シートに死亡者の氏名や生年月日、高額料費や総裁費の振込金融先などを必要事項を手書きで書き込む。担当者がパソコンにこのデータを入力すると、手続きが必要な課が抽出され、関係書類が一括作成されると。遺族はどの課を回ればいいのか、どんな書類が必要なのか、記した一覧について説明を受け、関係各課へ行くと。死亡者の情報は庁舎ネットワークで関係各課に届いており、遺族が訪れる前から準備に取り掛かれる。各課を回ることができない場合は、各課を回ることができない場合は、関係課の職員がコーナーに来て手続きすることもできると。遠方に住み、来庁できない遺族には電話で必要事項を聞き取り、書類を郵送するサービスも行っていると。コーナー開設からすでに約2800人以上が利用、アンケートやインターネットを通して大変助かった。丁寧に説明してくれた。市民の側に立って対応してくれたなどの声が寄せられているという。また、別府の方には福岡市や、宮崎市、都城市から全国から視察があり、電話の問い合わせも40件を超えたと。今後はシステム改善や、転入、転出などの他の業務を適用できないかを検討すると。担当の柏木さんは負担が減ったという声を聞くと嬉しくなる。市民に寄り添う気持ちを忘れず小さな改善を積み重ねていきたいと話しているという新聞記事でございました。ちょっと新聞の記事を、読んで時間を稼いでいるように思われますが、 そういう、素晴らしい記事だったので、ちょっと報告させていただきます。改めて、壱岐市内での、その現状ですね、いくつかご報告お願いしたいと思います。
はい、石尾市民部長。
15番、赤木議員のご質問にお答えいたします。先に有料事例をご紹介いただいたものですから、若干ですね、条件と要するところもあるかもしれませんけども、壱岐市の現状について、ご報告しながら回答させていただきたいと思います。まず、壱岐市内で令和2年1月、2月にお亡くなりになられた人数についてのご質問ですが、1月届け出の死亡者は51人、2月届け出の死亡者は55人で、合計106人となっております。ちなみに、昨年4月から今年2月までの11ヶ月間の死亡者は430人となっております。次に、壱岐市内に住所がある方がお亡くなりになった場合に行わなければならない手続きの内容等についてのご質問ですが、各種手続きについては、死亡届出の際にご遺族の方へ、死亡届出後の手続きについてのご案内 といたしまして、一覧表にした文書をお渡ししております。また、閉庁時におきましても、日直者よりこの書類をお渡しし、遺書手続きが必要な旨をお伝えしているところでございます。ご案内しております内容ですが、保険、年金、障害、医療、税、水道、印鑑登録、ケーブルテレビなど11項目でございます。具体的には、総歳費支給請求、高額療養費の申請、受給中の年金の未支給年金の請求、介護保険の資格喪失届、各種障害者手帳の返還届、福祉医療受給者証の返還届、固定資産納税義務者変更届、水道給水装置関係事項変更届、市営住宅入居者移動届等、印鑑登録証等の返還、ケーブルテレビの契約に関する手続きのご案内などでございます。次に手続き等で、一人が来庁する回数は約何回くらいと推測するかとのご質問ですが、死亡された方の同居のご遺族本人が来庁された場合は、先ほど申しました届出の内容等につきましては、通常1回でございます。別世帯や代理人の方が来庁された場合は、1回から2回程度という状況でございます。次に、手続き等の届出書は約何枚ぐらい記入するのかとのご質問ですが、一つの届出に対し、通常1枚でございますけれども、付属書類が必要な場合もございます。次に、手続き対応は1箇所で対応可能かとのご質問ですが、ご案内しているものについては、1箇所で可能でございます。また、各支所はもちろん、二の本、箱崎、中野、三事務所においても同様でございます。最後の死亡手続き専用で対応できる窓口の設置を検討してはどうかとのご質問ですが、死亡後の手続きだけを考えると、市全体で1日に 2.5 人の受付があり、現在4庁舎及び3事務所において保険、年金関係が主となりますが、関係課と連携し対応を行っています。またその際、手続き人にそれぞれの窓口に行っていただくのではなく、各担当職員が来庁された窓口へ伺い説明することといたしております。また関係書類につきましても、今は電算の方で、ある程度記入したものに最低限の内容について、記入をいただく程度でございますので、死亡手続き専用の窓口と同様の機能を果たし、来庁者の負担軽減をそのように図っているところでございます。現段階では専用窓口の設置までは考えていないところでございます。ご遺族ご家族の皆様には多数の手続きで、お手を煩わすところでございますけれども、ご理解をお願いしたいと思います。壱岐市といたしましても、これまでも改善には努めてまいりましたが、今後ともできる限りの住民サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。 どうぞよろしくお願いします。
はい、赤木議員。
はい。ですね、私自体がですね、ちょっと正直言いまして、その経験がないので、ちょっとこう、その、まあ、経験がない関係上、こう、なかなかこう、リアルなお話ができないんですが、まあ、実はその、伺った人たちからすると、まあ、これ主観なんでしょうけど、非常にもう、手間がかかったと、めんどくさいと。で、必要な書類なので、それは、まあ、記入することは、やはり、まあ、義務であったり、必要なので、やっていか、いただけなければいけないところではあると理解しつつもですね、やはり、どこにじゃあ負担感があるのか、負担感ですね、どう感じるのかというところだと思います。それは、実は、まあ、私自体が経験がないというところで言うと、いわゆる経験をされた方、って言ってもですね、何度も経験するわけではないので、やはりそこをどう、その、聴取するか、意見を聞くか、どういうところが困ってあるかっていうのは、その都度はやはり、まあ、担当された方なり、実は、職員さんの方で、まあ、ちょっと話が前後しますが、日直された方だとですね、なんかここはちょっと改善した方がいいんじゃないかなという思いがあるのではないかなと思います。例えばここにおられる部長さんたちもですね、若い頃に、日直してたら、こう、死亡届来たけど、紙一枚渡して、これちょっと僕はわからないで、後日来てくださいっていうことはないとは思うんですが、そういうことがあったりした経験があるのであればですね、やはり、現状どうであるかっていうのを改良をしっかり、改良すべき点でを考えていただきたいなと思っています。で、今ご答弁いただいたところで実は具体的にじゃあここをこうせろ、あそこをこうせろっていうのは実は私も本当、なかなかこう、理解、こうちょっとしにくいとこがあって、なんか無責任ではあるんですが、実際その場で、まあ担当された方が、まあこの別府市の場合はですね、まあ若い職員さんたちがですね、少しでもこう市民側に寄り添った、サービスをこう提供できないかという提案からこういうふうに至ったというところですので、まあ最初に言いましたが高齢化してですね字を書くのも大変で、庁舎に行くのも大変、じゃあゼロ回で済ます方法があるのかとそうは言いませんが、字を書くのが大変来庁するのが大変、例えば身寄りがないから車で行かずにタクシーで行く方もおられる、当該に、おられて、その家族もあってなかなかしょっちゅう行きには来れないとか、やはりいろんな点が出てくるわけですよね。そこら辺をもう一度こう精査して、で、まあ市民のサービスですね、市民サービス、先ほど、総裁上の話でも出ましたが、市民へのサービス、いいサービスを提供するためにいい施設を作るっていうところにも当たりますが、その、いわゆる市民がですね、やはりこう、生き死の対応の素晴らしさをですね、まあ、この別府のようにですね、新聞記事になるような取り組みをしていただきたいなと思っています。ですね、まあ、いろんな話が、やっぱり、出てくるんですけど、その別府の話で、じゃないんですが、今回死亡届以外にも転入転出、これからいろんな手続きが行われるちょうどシーズンになっていきます。そういう点の時に、そういう手続きを行う時に、いかにワンストップで、いかにシンプルで市民の方が、その何度も何度もとい う, こう負担感がなくなるかっていうのはいわゆるサービスなんですよね。そのサービスっていうのは一体何かっていうとこですけど、民間とまた行政と比較するとなかなか、ちょっとこう言葉足らずだと反感を買うとこですが、サービスっていうのは形がないんですよね。だから、形がないものをどう相手に評価してもらうかっていうところなんですが、サービス相手にサービスを提供するときに、サービスっていう言葉はですね、相手のために尽くすっていうことです。形がないですから、心を持って接するというところがサービスだそうです。市民の方が負担感を感じるというところであれば、どうそこを、改善して、市民の方に寄り添っ ったサービスができるかというのは、実はですね、サービスに限度はないと言います。どこまでが、良くて、どこまでじゃなければいけないとかではなくて、限りなくそれはサービスというのは相手が満足していくためには、努力して改善し続けなければいけないところです。じゃあずっとかというところですが、ある程度まではできるというところはあると思います。若い職員さんたちも多いですので、今後壱岐市がですね、例えば人手が少なくなってきて、どうしても業務を効率化しなければいけないときにも、今みたいな問題点が絶対出てくるはずです。一日でも早くそういうところを改善して、市民のために寄り添うサービスと、そして実は職員の方々たちもそこを手際よくできるシステムに変えていくことによって、自分たちが本来他の仕事に時間を使うことも十分できることに変わっていくと思います。ですね、実はそのサービスっていうと何かっていうと、私もちょっとこの死亡届と言葉が合わないかもしれないですけど、痒いところに手が届くという、細かいところまで注意が行き届く、そういう手落ちのない様子のことを言うそうです。いわゆる、市民が、ちょっと困ってる、そこちょっと痒いけど、もうちょっとそこが変えてほしいなと思うような、そこをですね、しっかりこう、なんか探っていって、市民の方々たちの声を聞いて、ぜひその改善して実現していただきたいなと思っております。一点、私も月1回ぐらい壱岐病院に、通っているんですが、時間のある時に壱岐病院の当初箱の、答えですね、が貼ってあるのを見ます。結構、リアルな感じで書いてあります。リアルっていうのはもう、個人名を書かんばかりな、その、診察時の、看護師さんの対応とか、死後が多いとか、そういうことをこう具体的に書かれてですね、コメントを見ます。やはりそういう、患者さん、市民がそう思っていることが、出されて、でそれに対して壱岐病院は、誠実にその答えを出して、で改善して、で現在の壱岐病院があると思います。非常に、なんか、ぜひ、実はですね、今回ですね、もう本当こう、どう取り組むのかって具体的に聞きたいところではございますが、今後そこはしっかり、まあ、私も、見て、市民の方から声を聞いて、また機会があれば、現状とどう変わったかを、質問していきたいと思っております。そのちょっと私のその思いですね、市民サービスに、どこまで寄り添っていくのか、そういうかゆいところに手が届くような壱岐市の取り組みと、で職員の方々の思いをこうどうやってまとめていくのかっていうところを、市長が、どのように今後、リーダーシップを取っていかれるのか、ちょっと お答え願いたいですけど、市長何か答弁はありますでしょうか。
それから市長。
役員のご質問でございますけど、窓口というのは、住民に直結した場所でございます。この死亡届に関する、死亡に関する処置手続きはもちろんのことでございますけれども、すべての業務について、窓口対応は特にですね、やはり常に検証しながら、住民の方々の便利のいいように、そういった対応をしていくということを心がけてまいります。
はい。はい、すみません。そうですね。死亡届に関しても、本当、お亡くなりになる方が年間500人近くおられて、それぞれその対応をしているのは、窓口の方々です。窓口の職員さんです。本当に大変、業務的には大変な業務で、市民の方への、気持ちも配慮しながらの、いろんな事務の手続きだと思いますが、やはり、同じこの壱岐の島に住む、人たち同士のやり取りですので、やっぱりお互いに気持ちよく生活できて、でこの島に住んでよかったと思えるような島を作っていくためには、お互いに意見を交わしてですね、いい方向になるように取り組んでいただきたいなと思っております。どうぞ本当に、市民のためになるような 取り組みを積極的に進めていただきたいなということを希望して、私の一般質問を終わります。以上です。